このコーナーでは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに生かせるお話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーです。
はい、今日のテーマはですね、営業部門の IT 化は仮説検証の入り口です。
はい、長尾さんが唱えていらっしゃる孫子の兵法を現代のビジネスに応用する6つの項目の4番目、戦略実行仮説検証の続きということですね。
そうですね、はい、これまでですね、戦略をまあ仮説検証するという際のですね、はい、スピードの大切さと、複眼で見るということについてお伝えしてきたんですけれども、はい、それをですね、実行しようと思ったら営業部門とかですね、販売部門の IT 化が必要になるんだというお話を今日はしてみたいと思います。
2500年前の孫子の兵法なのに IT 化が必要だっていうことになるってすごいですね
そうなんですよね、紀元前500年頃のね、まあ、孫子というか孫父というか、なのでIT 化しろなんてことが書いてあるわけはない、はい、わけなんですけれどもですね、その孫子の兵法をですね、現代においてですね実践しようと思うと、これは IT を使わざるを得ないなということになると、そういうことなんですね。
確かに置き換えるとそういうことになりそうですよね。
そうなんですよ、IT 使わないとなかなか難しいっていうことになるんだけど、前回ですね、複眼で見るっていう、話の中でですね、数字データなどのですね定量情報とですね、お客様からいただいた声みたいな定性的な情報をですね重ねてみるというお話をいたしまして、でそのさらに前の、回ではですね、拙速を尊ぶスピード重視だよといったお話を、いたしました、でそのですね定量情報とか定性情報をスピーディーにキュッとこう集めてですね、仮説検証に生かそうと今思いましたら、当然 IT をね使うしかないわけですよ。
そうですよね、もう膨大な量になりそうですし、解析っていうのも大変そうですよね。
そうですよね、
はい、
やっぱそのためにはね、IT 使うしかねないでしょうと、こういうことなんですね、だから孫子が IT 使えって言うわけはもちろんないんだけど、でも孫子が言ってることをですね実行しようと思ったら、それはもう IT 使わなかったらできないわけだから、それは当然使うよねと、こういう感じになりますね。で定量情報っていうですねというのはもう販売実績情報とか販売管理データとか、小売店だとPOSデータとか、いったようなものがですね、一般的にもなっていて、あえてですねここで言う必要もない、そこでもちろん IT は使うわけなんだけど、問題はですね定性的な情報ですね、この集めるというのが、ちょっとここではですね、触れておきたい点なんですけども、大手企業であればですね、結構なコストをかけてマーケットリサーチとかね、インタビュー調査なんかをやってですね、その定性的なお客様の意見とか、そういった声をですね、集めるといったこともできるんですけれども、コスト的にですね、そういったことがなかなかできない、中堅中小企業の場合にはですね、ではどうするのかということなんですが、この時にですね戦略実行の最前線に立って、リアルにですねお客さんと接する、営業マンとか、販売員、飲食店だとね当然こうウェイトレスさんとかウェイターさんがですね、いるわけなんですけども、その人たちからですねお客さんの生の声をね情報収集するようにしたいわけなんですね。
確かにこのわざわざ集まってもらわなくても実際に営業マンの方とか販売員の方っていうのは接してるわけですもんね。
そうなんですよね。でもっと言うとですね、そこではこうリアルにですね、営業マンとか販売員さんが顔を合わせて会話してるわけだから、その声はもちろんこう聞くのは当然なんだけど、その表情とかね、間とかいうものからですね、声にならない声というかですね、声には発してないんだけど、こう思ってんじゃねえかなみたいなのありますよね、これをですね、聞くことができるというものなんですよね。例えばお客さんがですねある商品をですね購入したということになりますと、それは販売実績データとしてですね、集計されて、定量情報になるわけなんですけども、そういうものはだから IT でも補足されてるっていうかね把握されてるわけですよ、なんだけどそのお客さんがですねある商品を買おうかね買うまいか散々悩んだ挙句結局買わずにあら帰っちゃったみたいなことが現場で起こったとすると、そんなことはその データに残らないわけですね。
そうですね。
だけどそこの現場にいるですね、例えば営業マンとか販売員さんというのはね、その時のお客さんの表情とか迷ってる具合とかね、いうのをずっと見てるわけじゃないですか、はい、でそこで、その営業マンなり販売員さんがですね、そこをこう情報として上げていくと、まあ、訂正情報として、まあ、これは収集されるということになりますね。
あ、確かに結果で言うと買ってないっていうその情報になりますけれども、
そうなんですよ、ね、
これがまさに声にならない声ということなんですね。
そうなんですよ。そこでなんかね、お客さんがクレーム言ったとか、
はい、
言ってくれりゃあこう言われましたよっていうことになるかもしれないんだけど、まあ、散々迷って買わないって言っただけだから、
はい、
それは分かんないですよね、うん、だけど、まあ、そういうものをですね、こう読み取っていくということがまあやりたいわけです。でもそれはですね、その営業マンなり販売員さんの主観にですね左右されることになるし、
はい、
まあ、読み違いがありますよね。
ありそうです。
あ、この人こうだったんじゃないかなとか、ちょっと高かったから買わなかったのかなと勝手に思ってるだけで、
はい、
まあ、本当は違うかもしれませんね。なのでその定性的な情報を吸い上げてですね、それをまあ鵜呑みにしたいわけではなくって、そこからまたさらに定量情報と重ねてですね、答え合わせをしていくという必要があるっていうのがですね、まあ、前回指摘したことになりますね。
鵜呑みにしちゃいけないということですね。
そうなんですよ。
重ね合わせる、それがまさに前回の放送でおっしゃっていた、知者のおもんぱかりは必ず利害を交うということ。
そうそうそう、複眼で見るっていうね、
なるほど、はい、
やつなわけですよ、
はい、
まあ、一面だけ見てこうだとこう決めつけるんじゃなくてね、うん、まあ、多面的に見ていこうということになるんですけども、
はい、
まあ、そういうことがですねきちんとできるようになってくると、ついに孫子の兵法でですね一番有名な教えをですね、
はい、
実践できるようになるんですね。これはですね、彼を知り己を知らば百戦危うからず、彼を知らずして己を知らば一生一歩す、彼を知らず己を知らざれば戦うごとに必ず危うし、という、まあ、言わずと知れたですね、まあ、孫子の兵法で一番有名な、一節なんですけども、はい、まあ、あの彼を知りっていうのはまあ敵のことですね。で敵の動きをつかんで、己を知るっていうのは自軍の状況ですねを把握ができていればですね、100回戦っても危なげなく戦えるぞというのが百戦危うからずということになります。百戦百勝じゃなくて百戦危うからずで、これはあの敵の方が強くて味方の方が負けそうだなというのが分かったら逃げろというのも含まれてるんで、百戦百勝じゃなくて百戦危うからずと、まあ、いうことなんですけども、で敵のことを掴んでないんだけど味方の把握がきちんとできてるっていうのは、まあ、これは当然のことなんで、まあ、五分五分、これが一勝一歩すですね。で敵の言葉掴んでないんだけど味方の把握も六スポできてないという状態で戦ったら、まあ、毎度毎度危ない目に遭うに決まってるだろうっていうのが、戦うごとに必ず危うしと、まあ、こういうことになります。
これ有名ですもんね、はい、彼を知り己を知らば百戦危うからずというのは本当に有名なので聞いたことがあったんですけれども、
はい、
この番組では意外なことに初登場となるんですね。
まあね、はい、これあの孫子兵法家としてね、
ええ、
これいきなりこれ使うと、ね、
はい、
あそんなこと知ってるよ
そう
なんだと、偉そうに孫子兵法家とか言ってるけどねそんなもう誰でも知ってるだろうとか、まあ、言われちゃいけないから、まあ、あんまりまあ使いづらいっていうかねあれなんだけど、
はい、
まあ、あの非常にあの重要な教えであり、ね、
はい、
まあ、非常に有名なまあ教えなわけなんだけど、まあ、この、お客さんをですね敵と考えちゃもちろんいけないんだけど、まあ、この商売ビジネスで言うとですね、
はい、
まあ、こう彼を知るっていうのはお客さんのことであり、まあ、もちろん競合他社のですね、
うん、
こと、まあ、これをきちんと知ると、でもちろん自社のことも知らなきゃいけないんだけど、うん、まあ、これができていないとですね、まあ、戦いにならないよということになります。
やっぱりお客さんをターゲットとして考えると相手のことは、ね、よく知っておきたいところですもんね。
そうなんですよね、
はい、
で問題はですね、まあ、今回はこれ IT を使うっていう話なわけなんで、この情報がですね1週間遅れで届くとかね、1ヶ月遅れで届きましたよと、で1ヶ月まとめて会議の時に初めて聞いたよといったことをやってたんじゃ遅すぎちゃってですね、
はい、
やっぱりあの仮説検証のスピード上げろっていう教えが実践できないことになるわけなんですよね、
はい、
なので、この戦略実行の最前線の情報になりますんで、まあ、これは瞬時にとまでは言わないまでもですね、
うん、
まあ、少なくともその日のうちにはですね必要な部署とか経営陣にね届けられて、うん、まあ、この戦略実行の仮説検証に生かされる必要があるということになります。 います。
長尾さん前回ね仮説検証はスピードが命っておっしゃってましたもんね。
そうなんですよね。
でも効率よくスピードを上げるにはどうしたらいいんですか。
まあ、ここはまあね、IT 使えっていう話になるんだけど、多くの企業ではですね販売管理システムとか POS システムみたいなものはね、ほぼほぼ導入されているところが多いんですけども、この先ほど言った訂正情報をねタイムリーに収集する仕組みがないんですね。なので、この営業部門とか販売部門のですね IT 化っていうのがですね、今回のテーマとしてですね、ぜひ取り組んでいただきたい、内容でして、仮説検証の入り口としてはね営業部門の IT 化なんだぞということになります。
訂正情報というのはつまりそのお客様の声っていうことですもんね。
そうそうそう、そういうのをですね、取り入れた情報を、そのどっかのデータ化しないといけないんで、それをするとやっぱり営業部門なり販売部門が、そういう情報をですね投入する IT 化が必要になるということになりますね。
かつスピードも大事だしという。
そうなんですね。
でも鵜呑みにしすぎるのも良くないしという。
そうですそうです。
は
い。で、そういうのをこうスピーディーにやろうと思ったらね、やっぱりその紙に書いてたんじゃ間に合いませんからね。
そうですね。
で例えば全国にチェーン展開みたいにしてたらね、じゃあ全国 の, その地方の情報を紙でいちいち郵送してやんの、みたいな話になるでしょ、そんなことやるわけないでしょと。やっぱり今時は当然 IT を使うしかないよねということになりますね。
わかりました。ということで今日の孫子の兵法をビジネスで生かせのテーマは営業部門の IT 化は仮説検証の入り口でしたが、使ったお言葉は彼を知り己を知らば百戦危うからず。次回も楽しみにしています。長尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。